京都市京セラ美術館アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けしています。こんにちは、京都市京セラ美術館学芸員の森光彦です。
森さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森さんにはね、秋でしたかね、竹内製法展のお話に来ていただきましたよね。
そうでしたね。
はい、それ以来ですよね。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はコレクションルーム、
はい、
はい、お話しいただけるということで、よろしくお願いいたします。はい、でこちらのコーナーずっと聞いてくださっている方はね、もうご存知かなとは思うんですけど、初めて今日聞いたよっていう方もいらっしゃるかと思うんで、うん、京都市京セラ美術館のこのコレクションルームっていうのがどういうお部屋なのか展覧会なのか教えていただけますか。
京都市京セラ美術館として、まあ、リニューアルオープンしてからコレクションルームというのを作ってましてですね、
はい、
で名前の通り京都市京セラ美術館が所蔵している、美術作品、これは日本画とか洋画とか、工芸、版画、いろんな種類のものが、現代アートも含めていろんな種類のものがあるんですけれども、
はい、
そういうものを、色とりどりこうちょっと見ていただこうと、うん、でその中にちょっと一つテーマを作ってですね、
はい、
そのテーマに沿って、所蔵品を見ていただこうというような部屋になってますね、う
ん、所蔵品どれぐらい点数あるんですか。
今その美術館の中には全部で大体4000点ぐらい、
4000点、
はい、あるんですね。
うわ、すごいあるんです ね
たくさんありますよ ねその4000点の中で今回はそのこれを出そうとかあれを出そうとかっていうようなことをこう選びながら、はい、70点ぐらい出てますね、毎回。
そうなんですね、うん、うわ、でも全部見ようと思ってだいぶかかる。
そうですよ
本当ですね、うん、そういうのテーマを決めたりとかセレクトされてるのは
学芸員の仕事、大きな仕事で、テーマ、こういう今回はこういうテーマでいこう、このテーマに合うのはこういう作品だろうというので選んでみたりとかですね。でたまにはその、4000点もあったらなかなかこう普段あんまり展示の機会に恵まれないなっていうような作品もあったりするんですよね、
はいはい。
その一方でこの作品は結構よく出てるな、人気もあるしっていうのもあったりして、そういうののこうバランスも取りながら、今回はこれを出そうとか、
はい、
あんまり見たことないだろうからちょっと出してみようとかっていうようなこともちょっと考えながらやったりしてますね。
へえ、いや、それはもう学芸員さんの腕の見せ所というか、
すごい楽しいですね。なんか仕事やってて一番楽しい時かもしれないですね。
いや、でも本当そうですよね、へえ。いや、そんな風に一生懸命こう学芸員さんが考えられた中から、今回はじゃあ森さんのこちらは、
そうです
か、になるんですね。
はい、
で、タイトルが、昭和前期の日本画と古典、
はい
はい、こちらの特集があるんですね。
そうです、
はい、これはどういうものなんですか。
昭和前期っていうと、大体その昭和10年の前後ぐらいのに描かれたその日本画の名品っていうのを、はい、出してるんですが、そのあたり その日本画っていうのは、その日本画と古典っていう今回はタイトルをつけているので、
はい、
古典っていうのをテーマにして描かれた日本画っていうのが非常に多かったんです。流行した時代だったんですよね、その時。
ほう、古典っていうのは古典の絵とか彫刻とかいうことですか。古典の文学、
すごく広い意味で、
はい、
日本の昔の古典文学っていう意味でもあるし、あるいはその中国の昔の古典的な文学、
中国、はい、はい、
であるいはその、その古典、平安時代とか奈良時代とかの絵の描き方とか、とにかくその古い物事、日本の古い物事、中国の古い物事っていうのに画家の人たちがすごく興味がみんなあって、でそれを結構こぞって、
はい、
絵にしていた時期っていうのがあるんです。それが昭和の前期、でそれを特集してみようと。
そうなんですね。なんかこう流行があったんですね。
そうなんですよ。だから今で言うと、例えばその日本の昔話とか、
はあ、 あ、うん、はいはい、
あの浦島太郎の話とか、
はい、
桃太郎の話
だったりとか、
なんかそういうものとか、あるいは、はい、源氏と平家の合戦の話とかですね、
そのあたりですね、はいはい、
うん、そういうものが、まあ、昔の文学にはその出ていますよね、
はい、
でそういうものを、まあ、文学からそのテーマを引っ張ってきて、うん、で、この、まあ、文学のこのシーンっていうのは実際に絵に描き起こしたら、はい、あのどんな様子だったんだろうかとか、この人物って絵に描いてみたらどんな表情してたんだろうかとかっていうのを一生懸命考えながら、
はい、
あの昔のことを勉強しながら、その画家の人たちがその絵を描いてた時期なんですよね。
へえ、いや面白いですよね、
うん、いろんな話があってね、結構面白いですよ。
で、あのちなみになんですけど、昭和初期はそんな感じっておっしゃったんですけど、昭和後期とか、うん、もうちょっと時代が新しくなってでもやっぱりこう流行みたいなのは あるんですか？
そうですね、あの昭和後期、まあ、流行っていうのがね、こうあんまりその昭和後期っていうようなことになってくると、
はい、
うん、あんまりなくなるようなイメージがありますね。つまりその昭和後期とか、まあ、平成、それからまあ今につながってくる、はい、いわゆる現代の日本画っていうことに、うん、あのそうなるとなると思うんですけど、
はい、
そうなるとそのいろんな人がやっぱいろんなことに興味があって、うん、まあ、花とか鳥に興味があってそれを描いてる人もいれば、あの、ね、風景描いてる人たちもいるし、あるいはその自分の身近な家族の、ね、顔を描いてる人たちもいるし、
はい、
なんか画家さんがいろいろいて、あの多様で、それぞれがなんか興味あるものを描いてるっていう感じで、
はい、
なんか時代としてその、みんながこう一つの流行の中でその、テーマを書いてるっていうようなことが、あの現代だとちょっとなくなってるような感じがするんですよね。
あ、そうなんですか、うん、じゃあその昭和初期のそのみんななんとなくこう流行があったっていうのの最後ぐらいの時代っていうことになるわけですよね。
そうなると思いますね。
へえ、いやでもどういうのに興味があったのかなっていうのも面白いですよね、見るのがね。
いろんなものが書いてあって、まあ、歴史上の人物が書いてあったりとか、
はい、
あの、歴史上の有名なその武将っていうのもありますし、
はいはい、
その武将が乗っていたその馬が書いてあったりとか。
馬？
馬、有名な馬っていうのがいるんですよね。
あ、馬にも有名どころがあるんですね。
あるんですよ、ね、今有名な馬っていうとね、その競馬の速い馬とかね、なるかもしれない、
はい、なんか G1 取ってる馬とか、ね、そっちですよね、
そういう名前は知られて、はい、でも昔は例えばその平の、何がしが乗っていた馬とかですね、 あるいは源頼朝が乗っていた名馬とかですね、はい、そういうものもちゃんとその名前が知られていて、あのそういうものをその絵にして、
じゃあその馬がテーマになってっていうことなんですね。
そうです、そういうものもありますね、出品してます。
いやなんか、お、いや知らないことがいっぱいありそうなんですけど、うん、あ、説明とかもしてくださってます？
そうですね、あの、この絵の、元になったのは この、源平の話でとか、
はい、
あの中国 の、 そのこういう皇帝とあの楊貴妃 の、 その秘伝の物語にまつわるお話ですよとかっていうのは、はい、そのある程度は解説しているので。
よかった、全く知らなくていても大丈夫です ね、 ね、本当に知ってたらもっとすごく、うん、ね、深読みして、あ、これはもしかしたらとか、いろんな読みができるのかもしれないし、うん、ね、はい、でも知らない方も行ってもそうやって、あ、このお話から書いてるのかとかっていうのも分かるわけですね、はい、
まずは単純に、はい、例えばその書かれているその奈良時代の書かれているこの有名なお坊さんが、
はい、
なんか笑ってるのか怒ってるのかどういう感情なのかとかっていうようなことをなんか絵からこう読み取っていただいて、
はい、
なぜこの人はこんなにその怒っているのかとかですね、
はいはいはい、
なんでこんなにこうあのいかめしい顔をしてるのかとかですね、なんかそういうようなことで興味を持っていただけたら身近かなと思いますけど、ね、
なんかだいぶハードルが下がりました
古典っていうとね、なかなか、ね、
そうなんですよ、日本が古典っていうのうんって思いながら、はい、思ってたんですけど、あ、もうなんか自分の感じるままに、
はい、
はい、なんかこう気軽に見て大丈夫。
そうですね、なんか昔話をちょっとこう知りに来るぐらいの気持ちで来ていただいたらいいなと思います。
いやー、それはありがたいな。へー、そうなんですね。その昭和前期の日本画と古典というこの特集が 全部ですか、コレクションルームの中の。
大体コレクションルームの半分ぐらいがその特集になってますね。
半分ぐらいが特集、はい、あと半分ぐらいは何が展示されているんですか。
あと半分ぐらいは例えば、冬の、まあ、冬の時期の展示ですので、
はい、
冬の名品みたいなもので、冬の植物とか雪の光景とかそういうものが書いてあるような、
はい、季節感のあるものだったり、
はい、でそっちはまあ日本画だけではなくて、
はい、
いろんな種類、工芸も含めていろんな種類 の、 美術品が半分ぐらいは見れます。
そうなんですよ、コレクションルームね、いろんな作品が展示されているので焼き物あったりとか、編み物あったりとか、
はいはい、
織物あったりとか、本当いろいろですよね。
そうなんです、バリエーションをこう多くして、うん、楽しんでいただけるようにと思ってますね。
それも楽しいですよね。普段ね、絵は見るけどあんまり工芸見ない方とか、反対に工芸はよく見に行くけど絵はあんまり見に行かない方とか、どっちも見られるんでね、うん、なんか思わぬ出会いができそうな気がしますけどね、コレクションルーム、
ね、そうですね、コレクションルームの、まあ、一つの大きな、メリットというか
面白さですよね、はい、いやなんか森さんがここは見てほしいなとか、こういう方に来てほしいなみたいなことってありますか。
まずはそのここに書いてあるのって誰なのっていう非常にこう単純な、
は
あ、なんかおそらくね、昭和の時代は昔の人はよく歴史上の人物として知っていた人が書いてあったとしても、はい、今はねこうあんまりみんなよく知らないような、
あ、
平敦盛とかね、知ってる人は知ってるんですけど、
はいはい、
その、まあ、平敦盛ってその源氏と平家 の、 その合戦の中で一の谷の戦いっていうところで、まあ、命を落としたその悲劇 の、 こうものすごくそのイケメンだった悲劇の武将っていうのがいるわけです。
イケメンだったんですね。
いやそうなんですよね、要するに紅顔の美少年っていう、で芸術にも秀でていて、だけどその戦争に、
はい、
まあ、戦争というか合戦にこうね巻き込まれていくっていう、はい、まあ、そういうその悲劇譚でもあるんですけど、そういうのってこうなかなか今その、知られてない人も、
そうですね、うん、私もギリギリ敦盛の名前だけ知ってて、うん、どういう人かよく分かってなかったので今、あ、そうだったんだと思いながら伺ってましたけど、う
ん、すごくねかっこよく書いてあるんですよ。
そうだね、はい、ちょっとイケメン見になんですね、うん、へー、
そういうこうなんか昔は知られてたんだろうな、でも今はこう、ね、こうなかなか知られてないなとか、一方でその、まあ昔話で今でもよく知られているなっていうような、まあ、そういうところのこうなんか文化のその変遷みたいなものも感じていただいたらいいですかね。
そうですよね、なんか知ってる知ってるっていうのと、これなんかいっぱいみんな書いてはるけど知らんなみたいなのがあったりとかっていうのは面白いですよね。そうなんかこうその時代の人には当たり前だったことがどんなことだったのかっていうのが知れるのもまたね、楽しみの一つでは、
ずいぶん今と違うでしょうからね。
へえ、なんかいろんなこと考えられそうで楽しいですね。
ぜひ、
はい、いやぜひぜひお越しいただきたいと思います。もうこれ開催されている展覧会ですよね。
そうです、
はい、現在開催中で、2月の25日までになってます。まだもうちょっとありますので、
はい
はい、十分間に合います。ぜひお越しいただけたらと思います。
お願いします、
ね、はい、時間が、午前10時から午後6時までなんですけども、最終入場午後5時30分まで、30分前までになりますので、はい、お気をつけになってください。本館の南回廊1階で、はい、今コレクションルーム展覧会開催中です。月曜日、今日お休みですね、はい、今日はお休みになってますので、はい、お気をつけになってください。祝日、月曜日が、ね、祝日の場合はやっていらっしゃいますので、祝日なら大丈夫です、はい、とね、コレクションルームは、ね、本当に、ね、リーズナブルに見せていただけるんです、はい、一般の方、京都市内在住の方が520円、京都市から外にお住まいの方は730円となっています。小中高生、京都市内に在住通学の方はなんと無料です。そ う何遍見に行ってもいいんですよ、はいはい、京都市以外の方はそれでも300円なのでね、お手軽に見に行けますね。で、小学生未満の方は無料になっていますので、お子様と一緒に行かれても大丈夫かなと思います。はい、で、他の展覧会見てここも一緒に見ようと思うと、なんか割引あったりする時とかもあったりするので、はい、いろいろコレクションルームっていつもね、見やすいように作ってくださっているので、ぜひ一緒に見ていただけたら、そして何遍もね行けるといいですよね、
うん、そうですね、一番、まあ、コレクションルームが一番こうもしかしたらその学芸員の、うん、趣味みたいなのがちょっと垣間見えるようなところかもしれないですね
なるほど、そうなんだ。だから今回は森さんの
そうですね、
森さんこんなこと今考えてらっしゃるんだな、興味があるんだなという、はい、コレクションルームになってますので、ぜひちょっと森さんの頭の中に会いにいらっしゃってみてください。いやー、なんか楽しい。ちょっと私今回まだ行けてなかったので、ぜひちょっと会期までに行きたいと思います。はい、はい、楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、次回が、2月の19日ですね。はい、また京都市京セラ美術館からゲストをお迎えしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
学芸員の森光彦さんでした。